はい、それではですね、知識編の第8回目、レジュメは第4の後半記述における手続きの縦に冒頭手続きからですね、やっていきたいと思います。はい、以前の講義でも触れましたが、後半手続きというのはですね、大きく分けて冒頭手続き、証拠調べ手続き、最終弁論、判決と進むわけですね。はい、の一番最初の手続きである冒頭手続きについてやっていきます。はい、冒頭手続きとは、公判が開始された後、証拠調べ手続きに入る前の段階のことですね。冒頭手続きが終わると、証拠調べ手続きに入っていくと。で、冒頭手続きがですね、規定されているのは291条になります。で、この冒頭手続きの流れについてなんですが、これはですね、このまんま、問われることがありますので、しっかり押さえておきましょう。冒頭手続き291条の1項の文言を見ます。検察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない、とありますが、この起訴状の朗読の前に、冒頭手続きでは、人定質問と、規則196条に定められている、人定質問という手続きがあります。はい。まあ、これね、人定質問というのは、裁判長が行う被告人として出頭しているものと、起訴状に記載されている被告人とが同一人物であることを確認するための質問なんですが、そもそもね、起訴状の朗読や黙秘権の告知、その後に続く黙秘権の告知というのをね、実施してもですね、人違いであった場合は、これら何の意味もなくなってしまいますから、まず一番最初、後半記述の一番最初の手続きである冒頭手続きの一番最初にですね、人違いではないかという観点から人定質問をしましょうということですね。で、同一人物だなと確認されたら次が291条1項で規定されている起訴状の朗読に入るわけですね。で、起訴状記載事実256条2項が起訴状記載事実を規定していますが、のうちですね、1号の被告人に関する事項は、すでに人定質問で現れていますから、残りの2号と3号に規定されている、公訴事実と罪名及び罰状が、この起訴状の朗読で朗読されることとなります。で、この起訴状の朗読は、口頭主義のもと省略することはできません。はい、ここポイントですね。起訴状の朗読というのは、口頭主義のもと省略することはできません。で、米印。この時ですね、被害者特定事項の秘匿決定がされている時、被害者特定事項の秘匿決定というのはですね、290条の2に規定されているものですが、まあ、一定の事件についてですね、被害者が特定できてしまうような事項については、明かさない方式で公判を行いましょうというものですね。はい。この決定がされている場合に関しては、当然、被害者特定事項を明らかにしない方法で起訴状朗読を行います。同様にですね、証人等についても、同様に特定事項の秘匿決定がされている場合がありますので、その場合であっても当然、証人等の秘匿事項は明らかにしない方法で起訴状朗読を行いますよというのが、291条の3項に規定されています。はい。で、291条2項はですね、この被害者特定事項の秘匿決定があった場合についてはですね、検察官は起訴状を被告人に示さなければならないと、いう風な形で規定しています。はい。で、次がですね、人定質問起訴状の朗読ときましたら、次が黙秘権の告知となります。これが291条の4項ですね。はい。裁判長は黙秘権の告知とともに、陳述をすることもできる旨、および陳述をすれば、事故に不利益な証拠ともなり、また利益な証拠ともなるべき旨を伝えます。人定質問起訴状の朗読黙秘権の告知ときたら最後に被告人及び弁護人の意見陳述と。これも根拠条文は291条の4項ですね。はい。この291条の1項、2項、3項、4項はですね、すべて大切な条文になっていますので、しっかりね、条文の素読を行っていただきたいと思います。冒頭手続きの流れをおさらいすると、まず人定質問、次に起訴状の朗読、そして黙秘権の告知、そして被告人及び弁護人の陳述でした。次ですね。で、この冒頭手続きが終了すると、証拠調べ手続きに入ります。292条を見ます。292条は、証拠調べは第291条の手続きが終わった後、これを行うと。はい、ありますので、冒頭手続きが終わった後、証拠調べ手続きに入るわけですね。はい。まずはですね、ここでは、証拠調べ手続きの外観について見ていってですね、具体的に証拠能力が問題となる分野、自白法則のところや伝聞法則のところに関してはですね、後ほどやりたいと思います。はい。で、第一次的な証拠調べの請求権者は、検察官、被告人または弁護人ですね。 298条1項です。ただ、裁判所であってもですね、必要と認めるときは、職権で証拠調べをすることができます。これが298条2項ですね。で、裁判所が職権で証拠調べの決定をするについては、検察官及び被告人または弁護人の意見を聞かなければならないと規定しているのが299条の2項です。で、次大事ですね。証拠決定、すなわち証拠調べ請求を当事者がしてですね、その証拠調べを、行いますというような証拠決定をするについてはですね、当事者の意見を聞かなければなりません。証拠決定をするについては、当事者の意見を聞かなければいけません。これが規則190条の2項になります。で、注釈の27見ますね。仮にですね、当事者が証拠とすることに同意していたとしても、裁判所が証拠調べの必要性がないと判断した場合に関しては、証拠として採用しないことも可能ですね。これはしっかり押さえておきましょう。あとはですね、証拠保全といってですね、公判期日より前にあらかじめ証拠保全をする必要性があるときは、被告人、被疑者または弁護人は、第1回公判期日前に限って証拠保全の請求ができますよというのが179条1項に規定されています。ではですね、まず証拠調べ手続きの流れについて見ていきましょう。ここも非常に大切になります。まず296条によってですね、検察官による冒頭陳述があります。296条の文言を見ます。証拠調べの初めに検察官は証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならないとありますから、証拠調べの初めに冒頭陳述としてですね、検察官が証拠により証明すべき事実を明らかにすると。これとですね、先ほど見た冒頭手続きを混同しないようにしましょうね。はい。冒頭陳述というのは、証拠調べの冒頭に陳述することですね。はい。で、次が、被告人または弁護人の冒頭陳述。これは規則198条の規定なんですが、ここですね、気をつけていただきたいポイントが何点かありまして、まず原則的にはですね、被告人または弁護人の冒頭陳述というのは、検察官の冒頭陳述と異なって義務的なものではありません。ただ、公判前整理手続きに付された事件については、検察官による冒頭陳述の後に、必ず行わなければならないと。316条の30ですね。316条の30の文言を見ると、公判前整理手続きに付された事件については、被告人または弁護人は、証拠により証明すべき事実、その他の事実上及び法律上の主張があるときは、第296条の手続きに引き続き、これを明らかにしなければならないと。はい。ありますから、公判前整理手続きに付された事件のときにはですね、弁護人または被告人の冒頭陳述というのはですね、義務的なものになります。はい。ここしっかり押さえておきましょう。で、次がですね、それぞれの冒頭陳述が終わったら、検察官による証拠調べ請求になります。はい。条文は298条1項と規則193条1項です。検察官はですね、事件の審判に必要なすべての証拠の取り調べを請求しなければなりません。で、次。被告人の自白は、犯罪事実に関する他の証拠が取り調べられた後でなければ、取り調べの請求をすることができないと。はい。これはですね、なんでこんな規定になっているかというと、注釈の28を見ましょう。刑訴法と憲法はですね、被告人の自白のみで有罪とすることを認めていませんね。被告人の自白を唯一の証拠として有罪とすることはできないと。はい。ですから、他の証拠を取り調べた後に被告人の自白を取り調べることによって、このね、被告人の自白のみを唯一の証拠として有罪とすることはできないよという刑訴法と憲法の規定を手続き的な側面からも確保したということですね。はい。で、この取り調べ、被告人の自白に関する取り調べの順序に関してね、規定した条文が301条になります。他の証拠が取り調べられた後でなければ、取り調べの請求をすることができないと。はい。で、次も非常に大切ですが、公判前整理手続きに付された事件については、やむを得ない事由が認められる場合を除き、公判前整理手続きが終わった後の証拠調べ請求はすることができないと。これは公判前整理手続きの部分でも見ましたが、316条の32の規定ですね。はい。やむを得ない事由があった場合は、公判前整理手続きの後であっても新たに証拠調べ請求をすることができますよと。はい。ような話でした。はい。で、検察官側による証拠調べ請求が終わったら、今度は被告人側による証拠調べ請求ですね。はい。検察官による証拠調べ請求と同様に、公判前整理手続きに付された事件については、被告人または弁護人による証拠調べ請求は制限されます。 で、一点ね、気をつけていただきたいのが、注釈の29なんですが、弁護人もね、証拠調べ請求はできますが、この弁護人の証拠調べ請求をする権利というのは、独立した権利でありますので、注釈の29ね、弁護人が独立して証拠調べ請求ができるため、被告人の意思に反していてもすることができます。条文はですね、一応根拠となる条文は41条ですね。はい。41条見ておきますか。41条がどのような規定をしているかというと、弁護人はこの法律に特別な定めのある場合に限り独立して訴訟行為をすることができるとあってですね、証拠調べ請求に関してはこの独立して訴訟行為をすることができるものに当たるよということですね。はい。で、次ですね、それぞれの証拠調べ請求が終わったら証拠調べの、実施に入るわけですね。はい。証拠調べの実施は、まず検察官が取り調べ請求をした証拠で、証拠決定がなされたものから取り調べ、続いて被告人側が請求した証拠で、証拠決定がなされたものを取り調べます。ただし、裁判所が相当と認めるときは順序を変え、随時必要とする証拠を取り調べることができますよと。はい。で、証拠調べの実施が終われば、証拠調べの終了になりますね。証拠調べを終わった証拠書類、または証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならないと。裁判所の許可を得たときは、原本に変えその当本を提出することができると規定しているのが310条の規定です。で、証拠調べ手続きの中身ではないんですがね、証拠調べ終了後、検察官は事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならないと書いてあるのが293条の1項。で、被告人または弁護人は意見を陳述することができるとあるのが293条2項です。ですから、証拠調べ終了後の意見陳述というのは、検察官については義務で、被告人または弁護人についてはまあ任意的ですよということですね。条文上の規定は。はい。ここまでですか？ここまでがですね、冒頭手続き、証拠調べ手続きでした。で、この後の講義ではですね、具体的に証拠の類型に従ってですね、各証拠類型の規定を見ていきたいと思います。特にね、証人尋問に関しては、抑えるべき規定が非常に多いですので、ゆっくりやっていきたいと思います。はい、ではちょっと今回早いですが、キリがいいので、ここで一旦終わって、次回からまた頑張っていきましょう。お疲れ様でした。